日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき515回です。
515、
はい。さあ水月さん、
何ですか？
キャッツっていうミュージカルご覧になったことあります？
まあ、劇場ではないですけど、まあ、テレビの劇場中継的なものでは、まあ、
あ、そんなのやってたの？
やってます
けど、あの今年日本に上陸して
四季ですよね、
うん、40周年なんですって。
あ、そうですか、うん、へえ。
で、なんかその初演をしてまるっとちょうど40歳の日に見に来ませんかって劇団四季からお手紙が来たので。
ああ、そうなの？
あの、招待じゃないよ、抽選販売だよ。
ああ、
うん、一応なんかよくわかんないけど応募してみた。
何年何月何日の公演がちょうど40年みたいな。
そうそうそう、
その記念すべき会にいかがですか。そうそうそう、
2023年の11月なんです。で、今名古屋でやってるんですってね。
ああ、うん、なんかあのありますな、劇場ね、
うんうん、あれ40年もってことは、40年やってるってことは、うん、同じ俳優さんが40年やってるわけじゃないでしょ、キャッツとかって。
でしょうね。そんなの、そういう方もいるのかしら。まだ40年で元気、
踊ったり飛んだり跳ねたりするんだよ。
まあ、60はきついかも。20歳でも、ね、もう60ってことだもんね。
だって森光子さんも限界まではでんぐり返りしたとかって言ってもあれ1000回ぐらいやってたんでしょって。 ね、
全然そのミュージカルはね、ボリュームは違います
から
ね。
あれもさ、今名古屋でやってるそうですけど、うん、今度大阪に行ったり福岡行ったり東京行ったりってするたんびキャスティングもこう入れ替わりもあるんでしょう ね、
なんかあるじゃん、ほら後ろに座ってるボス猫みたいなとか、そういう役、最初は若い人、
まあね、
とかで40年といないのかしら、
突っ立てるだけとか、
それもあるんでしょうね。
まあ、あのよくちょっと何回か見たことあるんですけど、
うん、
本当になんか猫の動きっぽい、
うん、
しなやかな感じで、
なんか衣装とかもなんかだんだん良くなったというか、
な
んか最初ね結構やぼったい感じだったけど、最近すごいなんかシャープな感じの衣装
に、ね、そういうのもあるでしょうね。
いろいろ、まあ、
だってそりゃあの戦隊ものだってゴレンジャーの時は半風だったけど、今よくわかんない、どんな素材なんか知らないけど、
まあまあ確かね、
テカテカしてる
いろいろね、分かんないところでそのいろいろ技術は進んでるんでしょうけど、
うん、ね、キャッツね楽しいですね。
うん、
やっぱ猫はいいですね。
猫がいい、
うん、
ミュージカルじゃない。
ミュージカルもいいけど、
あと好きでしょ、
ね、うん、ほらでも映画版のキャッツあったでしょ。
あ、はいはいはい、
あれはごめんダメだった。
あ、なんか、まあ、なんかそう言わはります
ね。なんか、うん、お化け屋敷見てるよ、
はいはいはいはい、
あそこまでしなくていいのにって思いましたけどね。
まあ、やっぱりあの舞台っていうね、空間の中で、あの狭い中でこういろんな工夫があるっていうのが一つのね、う
ん、なんかあの舞台にその展示してあるガラクタ、まあ、ゴミ屋敷みたいなところに住んでるから猫たち、
そう、ね、
あれ猫サイズにしてるんで、
でか
いんだよ ね、
うん、
でなんかその公演する都市ならではのものが複数あるって言いますね、
はいはいはい、
うん、うん、
まあ、何でもねロケがいいかって言うとやっぱりそうじゃない
わけ
でね、その舞台のやっぱり装置っていうのは、
うん、
ね、それ独特のね良さというのは、
まあ、もし当たったらケリさん名古屋に行くかもしれません。
まだ当たってないかいな、うん、ちょっと抽選、違う、
抽選販売だって
応募はしたわけ、
ね、応募ただだったから、当たったら金払うけど、ダメ元で当たったら名古屋行けていいかなと思って、
そうですね、
うん、はい。さて今日はですね、
なんや、
ね、日米和親条約。
日米和親条約、
はい、これをねちょっとね取り上げようと思います。というのは、
は
あ、まあこれも有名な条約じゃないですか、江戸幕末にあったね、まあまあまあまあ、
教科書にはね、うん、出るでしょうな。
でも正直よく知らないので、不平等条約だってことは知ってるんだけれど、
まあまあ、あまりまあ不平等ではないけど
ね。うん、だからそれを、まあ、あのどういうことを決めたのかなってのを見ていこうと言って、条文を読む。
条文を、うん、まあまあまあ、
見ていきます。というのは、うん、なぜこれしようかなって思ってたかというと、爛漫ですよ。
あーはーはー、
うん、あの末子さんを求愛するなんだっけ、その薩摩の人、
名前忘れちゃ
った、末子さん、
五代友厚と言われてる
みたいな、そうね、うん、ぜひ横浜の別荘に来てくださいみたいな、う
ん、ネットではなんかすごい嫌われてる、
うんうん、
ゲスだとかクズとか言われたらしい
です、うん、振られたとこまでは見ましたけどね、うんうん、とそれでなんかそ あの鹿鳴館はあの作ってこう西洋文化取り入れて一等国になるために必要で、で不平等条約をなんとかかんとかするためにこの取り組みは必要なんだって言ってて、
演説してありましたな、
うん、で、あ、確かに、まあ、そう思ってることはいいんだけど、
うん、
中身はよく知らないなと思ったので、
うん、
今回取り上げてみました。参考にしましたのは、資料引っ張り出してきたのは横浜市のホームページからです、うん、はい、じゃあ早速いっちゃうよ、
うん、
第1条、
はい、
あのこれ現代語訳になってます、はい、
原文じゃないですね、
はい
はい、
第1条、日米和親条約の第1条ですね、
うんうん、
アメリカ合衆国と日本帝国および両国民の間には人格または場所の例外なく簡潔かつ永久なる普遍的平和と誠実かつ根徳なる和親とが損するものとする、
うん、
どうなんですかこれ、
仲良くしましょうね、うん、ってことです
ね。日本帝国っていうような英語表記だったってことなんですかね、
うん、エンパイアオブジャパンだったんでしょうね。
うーん、まあまだそんな明確に日本はどんな国かって、
まあ一応天皇という君主がいますから、まあまあそれって王国じゃないですからね。
うーん、まあ、仲良くしましょうねって、ずっと仲良くしようねってこと、
永久不変に平和で仲良くしましょうと、
うんうん、根徳ってなんだろう、これ懇談会の懇に篤姫の篤
と、まあ篤く、そうですね、うん、まあそういうことでしょう
はい、第2条、
うん、
伊豆の国下田港と松前領の函館港は、
うん、
アメリカ船舶の受け入れ港として日本人に許容されるものとする、
うん、
この2項においては日本人がそれを有する限り薪、水、浸水、
うん、
食料、石炭、
うん、
その他の必要な物資を必要な物資の供給を受けることができる、
うん、
下田港は本条約調印の上即時開港し、函館港は日本歴の明年同日以後、うん、即時開かれるものとする、
うん、
ただし提供すべき物品の値段表は日本の役人から渡され、
うん、
その支払いは金貨または銀貨を持って行われるものとする、
うん、
これがあの下田開港、
函館開港、函館2港の開港ですね。
ほうほうほうほうほう、この条約っていつ
調印、
調印した
の1854年3月31日。
じゃあ3月31日に、
はい、
下田が開港。
そうですね。
で翌年の3月31日に函館も開港、
はい、
ってことなんだ。
うん、
あれ新潟は違ったっけ。
新潟は通商条約ですね、修好通商条約で開かれます。
さっき和親条約、
和親条約が先にペリーと結ぶやつですね、う
ん、あ、これ、うん、同時に開港してんじゃないんですね。
1年ねブランクがまあありますね。
逆に下田はすぐ開港できるような状況にもなってたってことなんですか。
まあ、松前ってね、函館、まあ、だからその松前領って、まあ、要するにその一大名の領地なんで多分まあ準備があるんじゃないですか、うん、まあ、下田はだから天領ですから、
ああ、そうなんだね、
幕府側としてもまあ やりやすいというか、管理もしやすいし。
なるほどね、うん、で値段は日本が決められるんだ。
でこれあくまで和親条約で貿易じゃないんで、うん、貿易はしませんよっていうのが建前なんで、うんうんうん、必要な物資は日本から売り渡します、うん、その値段はあくまで日本側が決めますよ。
提供させられてたんじゃないんだ日本は、うん、売ってたんだよね。
売るということですね、もちろん。
でも物価が違いや安い国だったら全然その値段でもいいよって、う
ん、で貿易じゃない、あくまで必要な、うん、そのなんていうの、物資を供給するだけなんで、うん、だからそっちからは買わないし、もちろんアメリカのものは買わないしって話
で、はいはいはいはい、うん、じゃあ第3条、
うん、
合衆国の船舶が日本の沿岸において座礁または難破した場合、
うん、
日本船はその船舶を救助し、
救援し、
救援し、その乗組員を下田または函館に護送し、身柄の受け取りに任じられた同国人の同国人に引き渡すものとする、
うん、
同様の避難者の所有する物品は全て返還されるものとし、両国いずれかの海岸に打ち上げられたアメリカ人及び日本人の救助と扶養の際に生じた出費は弁済するには及ばない、
うん、
まあ船舶事故があった場合、
うん、
助けた人は下田か函館に護送なんだ、うん、送るんだね、うん、長崎はダメなんだ。
そうですね、まあ、アメリカには要するに下田と函館を開いたから、うん、その場合は必ず下田函館で引き渡しますと、
うん、長崎もいいじゃんね、
うん、長崎はあくまでそのオランダのための、まあ、現地この段階では港なんです
。でその助けた救助代とかは弁済するに及ばないっていうと
相互扶助ですからね、こっちも助けたらは、
そうか、ただで
ただでやるから、そっちも助けた時には金取らないでねっていう話。
まあまあそんなもんか、
うん、
はい。じゃあ続いて第4条ですね、
はい、
合衆国は避難者及びその他の市民は、他の国における他の国とおけると同様、自由で
他の国におけると同様自由であり、
他の国におけると同様自由であり、監禁されてはならないが、公正な法律には従うものとする、
うん、
つまりアメリカ人が日本に遭難したりしたら、うん、あ、まあ、他の乗客っていうのもそっか、
うん、
まあ、日本にこうたどり着いたら監禁はされない。
今までだったらやれキリシタンじゃねえかとか、はいはいはい、スパイじゃねえかって言って、はいはい、監禁して取り調べをして何年も引き渡さないとかするわけでしょ、
うんうん、
そういうことはしませんと、
ね、
事故であって、まあ、それ遭難した場合は、まあ、それ必要な法律上の手続きはしますけども、
うんうん、
いたずらにその取り調べとかのために長期間の拘留とかしませんと、
うん、そうなの。結構こういうので、以前は遭難した人は、うん、その祖国に返してもらうのに日本も結構時間かけちゃって
た
って
こと。いや、日本はだって死者で来たとかって言っても、何だよ、ロシアの
まあ受け入れない
プチャチンとかなんとかでも、なんかやたらこう、うん、なんかこう軟禁したりとか、めちゃめちゃ厳しく取り調べたりするわけじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、うん、そうなの。
そういうことはしませんと。
もうしないよって、うん、下田か函館に行ったらすぐ
護送して速やかに、うん、まあ、返還しますと。いたずらに拘留したり変な取り調べはしません、
うん、まあ、確かに大黒屋光太よ、だって、
うん、
まあ、ロシア、ね、モスクワの方行くまでも大変だったけど、
ね、彼が帰ってきてからもそうじゃないですかね、うん、バックがあってすごい監視して、うん、もう裸にして取り調べて、ね、うん、何年も監禁して、
うん、
結局最後まで地元に返さずに江戸に泊めたりするわけじゃないですか。
そうですね、
うん、そういうことはしませんと。
そうするとちょっといいね、これ。それ逆にアメリカに流れ着いちゃった日本人も同じってことだよね。
まあ、そうですね、そういうふうに
ってことでしょうね、うんうんうん、いいじゃん。
うん、まあ、それは普通なんでしょうね、うん、今まではその幕府はいたずらにこう 疑ってたというか、う
ん、なるほど。じゃあジョン万次郎さんなんかもじゃあこれぐらいの時に行ってんだっけ、もっと前だっけ、
うん、まあ彼はもう帰ってくる頃で帰ってきてるかな、うん、それこそこの辺の条約の交渉に彼はね英語できるんで関わってますから、
なるほどね。はい、じゃあ第5条、
うん、
はい、下田および函館に一時的に居留する合衆国の遭難者および他の市民は、
うん、
長崎におけるオランダ人および中国人のように拘束および監禁に服することなく、ここに添付された附図に描かれている下田港内の一小島より日本里程で7マイル、
うん、
過去7マイ、7里の範囲内では随意の場所に赴く自由を有するものとする、
うん、
同様に函館においても合衆国艦隊が同地を訪問した後に定められる範囲内では随意の場所に赴く自由を有するものとする、
うん、
これは7里ぐらいっていうと
日本里程ですか、まさか日本の7里でしょうね、うん、して
20キロぐらい
の範囲内の中であれば、
うん、フリーエリアが、
うん、長崎の場合はほらオランダ人はもう出島しか出れないし、ですよね、中国人も当人屋敷っていう屋敷しか基本的には投入できないけども、
うん、
アメリカに関しては、まあ、一定の範囲内であれば別にどこでもいいよと。
なんかずるくない？
いやだからそれは成り立ちが違うわけでしょ。
オランダ中国、
俺らはオランダと中国とは違うよと、和親仲良く対等な関係なんだからって
言うんですよ。30キロはでもさ今のさ、
うん、
こう町の 2,30 キロとさ、
うん、
江戸時代なんて村自体も集落自体も小さなもんだから、
うんうん、
そんな2、30キロも自由に行動できても遊べるとこないよね。
それだって伊豆半島なんかほとんど木ばっかりなんだから、うん、それは多分住めるのは海岸線の部分だけでしょうけど、
まあハイキングぐらいは行けるってことだったんだね。まあまあ
そ
うですよね。
その範囲内であれば一応行って、その一箇所のどっかにキュッて集めたりっていうのはしませんってこと
でしょ。逆に出島ってそんな、まあ、狭いよね。
狭いよね、
うん、一丁目もないよねっていう
の、本当にね、この範囲って感じです ね、
ね、ちっちゃい、うん、なんかスーパーマーケットぐらいの広さだもん ね、
ね、そう、出口にはもう役人がいて去年出れないわけですけどね、でもその一定の範囲内で自由とは全然違う、
ね、確かにそうだよね。そんな狭いとこにとしか行動できないのと、まあ、2,30 キロもって言ったら、
そうそうそう、それこそね、おっしゃるようにたまにちょっと遊びにハイキングとかもできるわけじゃないですか、
ね、なるほどね、
買い物しようかなとか、
うん、そのジョン万次郎さんなんかでもアメリカ行ってあちこち行ってるもんね。
うん、
うん、まあ人権のこととか考えると、まあごもっともかな。
でも欧米ではそういう、まあ要するにルールができてるわけでしょ。お互いにイギリスとアメリカとかで当然遭難すれば助けてあげるし、でそいつをいたずらに監禁したりはしない。それを日本もやんなさいよっていう話、
ね、
う
ん、まあ、国際的なマナーなんですね、うん、
これがまあ世界のルールだよって
言うんでしょう、うん、はい、第6条、
うん、
他に必要とする物品または取り決めを要する何らかの業務があれば、
うん、
その事項を決定するため両当事国間で慎重に審議するものとする、
うん、
今だから薪とか食料石炭とかって決めてるけど、他に必要とするものがあったらまた話し合いしましょうねって感じですかね。そ
う
ですね、
うん、あくまで通称しないっていうのは建前なんで、
うんうんうん、
いたずらにこう品物を拡大されたりとか、
うん、
業務もそうですよね。例えばなんか船停泊するためにここにじゃあ鳩場作らせてくれとかってなると、それ既成事実になって、でこれの権利って誰のもんだとか、うんうん、これは足がかりにしてじゃあこの範囲を土地化してくれとかってことになるから、基本的にその決まったこと以外する場合は慎重に相談した上でって話ですよね。
これ守られたの？
まあこの段階はね、
まあ、まあどっちみち下田から横浜に移っていくんだもんね。
下田はねやっぱりすぐにねダメになっちゃいます。
はい、第7条ですね、うん、 第7条、開港された港に寄港する合衆国の船舶は、
うん、
金、銀貨及び物品と他の物品との交換を日本政府がこの目的のために暫定的に定めた規則に従い行うことができる。ただし合衆国の船舶は日本人が交換を欲しない物品は全て持ち帰ることができるものとする、
うん、
何ですかこれは。
日本人が交換を欲しないものは全て持ち帰る。
だから金とか金か銀かで、
うん、
日本に来た人は買っていいんだよね。
まあ、その第2条の範囲でしょうね。要するに2条で必要な物資については供給しますと、うん、その対価として金銀貨との交換ということでしょうね、うん、
でも為替なんかまだないで、
うん、
どうしてたのこれ
で金銀
ドルで払ってきて。
いや金貨銀貨でしょう。
だからそれグラムでってこと。
まあそうでしょうね。地金としてのってことでしょうね。
うん、でまあ日本人が交換を欲しないものって何なんだろうね。
何でしょうな。
肉とか。肉なんか提供できたの？食べ物欲しかったら。
できたんじゃない？長崎なんかは結構ね、オランダ人の求めに応じて牛とか豚なんかも買って渡してたって言いますけどね。
あ、そうなんだ。うん、育てるまでで、あ、
日本人は食べるあんまり習慣がないんで、うん、彼らのために作ったりしてたって言いますね。
まあ確かにそうだよね。なんかベトナムとかでさ、
う
ん、焼き鳥作ってんだってね、日本人向けの。
ああ、うん、タイとかね、串に打ってやってるのね、うん、あっちでやってる、ね、向こう冷凍って大体そうだって言いますね。
向こうじゃこれな、何を食べるんだみたいな食べ方も知らずっていうの、なんか昔そういうニュースを紹介されてるのを見て、へえ、海外の人焼き鳥知らないなんて当たり前なんですけどね。まあそういうので別にいらないっていうのもあるでしょうしね。
うん、
はい、第8条、薪と水ですね。
浸水
と食料、
うん、
石炭及び必要な物品はこの目的のために任命された日本役人の終戦によってのみ調達することとし、他の方法によってはならない。
うん、
薪とか水、食料、石炭などは決まったお役人としか交渉しちゃダメ
っていう。勝手に個別に民間人と交渉して買ったりしてはダメだよということ
ですね。まあまあまあ仕方ないよね。なんか前ペリーさんのあれでもさ、ペリーさんの時はさ、なんかペリーさんの船に乗ってたあの牧師さんか神父さんがさ、勝手に出歩いてさ、なんか人ん家上がり込んだり、なんかしたやつ いましたよね。
いましたね。
まあそういうのはやめてねっていうようなのも込められてるのかしらね。
まああれはなんていうの、見学みたいなのもある意味、まあ、ちょっと無謀な見学ですね。ここはもう港に入った船の乗組員が上陸したりするわけですから。その場合に勝手に個別にその地元の民間人とかと商売始められると、それ貿易になっちゃうんで、それはダメって
。でもさ、お土産買いたいじゃん、日本来たいよって言って、メイドインジャパンも欲しいだろうし、で日本人もお土産売れたら儲かるじゃんってのにはならないのかな。
ならないですよ。だから商売はしないっていうのが、通商に関しては長崎でオランダと清だけっていうのがこの幕府の基本方針なんで、アメリカとの和親条約はそれじゃないよっていうので幕府は何度か乗り切ろうとしてるわけなんで、開国してないっていうのが建前ですから。
あ、ちなみにこれで開国になるんでしょ。
一般的にはまあ確かにそうですけど、幕府の要するに、ね、国内でその 開国か攘夷かって話になった時にはいやこれは開国じゃないですと、うん、あくまで困ったアメリカ人が来たら助けてあげるのはしゃあないよねっていう話で、まあ、
あそういう会社、う
ん、でもアメリカ側は当然貿易したいって言ってくるから次の、うん、要するに出港通商条約っていう話になってくるけど、う
ん、まあそれの第一歩だよね、うん、ペリーさんの次にこれだもんね、
ね、とまあ、アメリカはまあこれを突破口って考えてるし、う
ん、なるほどね。ちょっと次読んできますね、
う
ん、第9条他日、
うん、
他の日って書くね、
はい、
他日日本政府がこの条約において合衆国及びその市民に許容していない特権と便益を他の一国民または諸国民に許容する場合には何らかの協議も遅滞なく合衆国及びその市民にも同じ特権及び便益を許容することを取り決める、
うん、
新しいことを許可したら、
うん、
あっちでも日本でもアメリカでも同じように対応しましょうってことでいいんですか。
そうですね、まあ、いわゆる最恵国待遇っていうね教科書で
なんかそんな習いましたね。
最も恵まれた国っていうこと
です
ね。でほぼ同時に今度なんだっけロシアと日露和親条約を結ぶ、でロシアは下田函館と長崎の港を開いてもらうわけです、
うんうん、
ならアメリカよりロシアの方が3つ開いてもらえるからいいよねって、
ね、
でそうなった場合はここによりも協議地帯なくですからもう自動的に一番恵まれてるロシアと同じ条件にアメリカもなりますと。
あアメリカよりいい条件
でそうそうアメリカよりいい条件で他の国と条約を結んだ場合は自動的にそれがアメリカに適用されますっていうのが最傾向最も恵まれた国の待遇を持てるということです、
ね、もうそれドミノ倒しでもう次々にってなっちゃうってことだよね。
なるし、ね、こっちはしてもらえないからね、あくまでアメリカですからね、
うん、
日本じゃあアメリカがよそと条約結んだら日本もそれしてもらえるかっていうとそうじゃない
はい。第10条、
うん、
遭難した場合または荒天に強いられた場合を除き、
うん、
合衆国の船舶は下田及び函館以外の日本の港に渡来することを許可しないこととする、
うん、
まあちょっと非常事態緊急事態の場合は仕方ないけど
この2項以外には入らないでね、
うん
うん、ですね、うん、
それはでも台風とか来て例えば紀伊半島のこう、うん、リアス海岸のどっかの港に避難とかって、うん、それした方がいいけど、
まあ、それは妨げないけど
大騒ぎだよね。
まあ乱れには入る
なって話ですね。はい、まあまあこんなもんかな。はい、うん、第11条、
はい、
もし両国政府のいずれかがその取り決めを必要とみなす場合には本条約調印の日より18ヶ月を経た後に合衆国政府はいつでも下田に駐在する領事または代理官を任命することができる。
うん。
うん？どういうこと？
まあ要するに駐在外交官を置けるってことですね、アメリカは。
ハリスのこと？
そうですね。これがこれでまあ要するに着任するのがハリスってことですね。
3月31日に1日に調印して18ヶ月ってことは1年半、
うん、1年半ですね、うん、
1年半後にハリスが来るって感じなんですか、うん、下田に来るって感じなんですか、
はい、
うん、
日本側が窓口として来てほしい場合か要するにアメリカ側が日本に置きたいってどっちかが必要とみなした場合は、
うん、
18ヶ月後に下田にアメリカの領事を置いてもいいということですね。
まあ、実際置かれたわけだね。
ですね、
うん、はい、最後です、
うん、
第12条この約定を取り決め
しかる約
定ああごめん、はい、この約定を取り決め、
うん、
しかるべく調印された上はアメリカ合衆国及び日本並びに両国の市民及び臣民は義務として忠実にそれを遵守するものとする。また上院の協議と同意を得た上は合衆国大統領によって批准認可されまた日本の尊厳 なる主権者によって批准認可されるものとする、
うん、
その批准は調印の日より18ヶ月以内または可能ならばさらに早期に交換されるものとすると、
うん、
まあこの条約の発動はってことでいいのかな。
まあそうですね、正式にマウスに受け入れるっていうのがまあ批准ってことですね、うんうん、
アメリカはもう上院、
うん、
下院じゃなく上院の協議とだあの大統領の OK が必要、
うん
うん、日本の尊厳なる主権者、
うん、
これは天皇さんのことですか、
うん、
征夷大将軍のことですか、
まあ、まあそこがね、幕末の焦点の一つではありますよね、うんうんう
ん、なんかこうもやもやっとした言葉なんですね、誰やねんって、
まあ、まあそうでしょうね、うん、あえてまあぼかしたというか、
はあ、まあともかく日本の誰かと調印してって感じなんですね、
う
ん、
まあ一般的にはまあ幕府という認識なんでしょうけど、
うんうん、
そうじゃないんじゃないっていうのがまあ要するに尊王攘夷運動ですから、
まあそうですよね、これでまた荒れるんですもんね、う
ん、そんな幕府は良くないんじゃないって話がまあね、尊王攘夷って話ですからね、
はい、これ全部で日米和親条約は全部で12条こうやってあったんですよね、
うん、
あんまり不動明感感じない、
だここは違うわけです、うん、だから次の通商条約でまあ要するに本当の意味で、あくまで和親ですから仲良くしましょうねと、仲良くした以上は困ってたら助けてくれるよねっていう話、うん、
なるほどね、
アメリカはここを突破口にして次は今言ってねハリスが乗り込んできて、うん、じゃあ商売しようぜって話になるわけで、うん、そうなるともう完全に開国鎖国が終わっちゃうわけですから、
はいはいはい、
でそこのせめぎ合いがいわゆるね、そのいわゆる幕末の政局が動いていくわけじゃないですか、
なるほど、ね、日米友好修好条約はもっといっぱい条文あるのかな、
修好通商条約、
修好通商条約も、うん、こんがらがって
ありますね、
あじゃあまたそれも
商売の取り決めだね、やっぱり非常に細かいいろいろなやつがあるけども、これはもう基本的に仲良くしましょうってだけの話なんで、ね、うんうん、
そんなにひどい内容じゃないなと思って、
いわゆる不平等条約っていうのは修好通商条約ですから、うんうん、まあ、そこでもやっぱりほらやっぱりすでにもう最恵国待遇っていう一方的に日本側だけやっぱ不利の条件っていうのは入ってるわけで、う
ん、ね、これさあこの条約ってさあ日本、まあ、幕府とこう話し合いを重ねてこの内容になるわけでしょ、
うん
うん、なのでこうアメリカの都合もことも混じってるし、
うんうん、
日本特に幕府の立場のことも考えて、うん、っていうのも織り交ざってるんでいって捉えていいんだよね、
まあもちろんそれぞれの思惑とか、ね、うん、読みとかがある上で出来上がったもんでしょうけどね、うん、
なんかアメリカの方がしっかりしてて、アメリカの考えの方がしっかりしてて、
あ
なんか日本のはなんかあまりよく国際社会よく分からず、
あ、まあ、だから日本幕府の姿勢って基本的にもうここで幕引きにしてしまえたわけじゃないですか、うんうんうん、もうこれでもう OK でアメリカ納得してもらって、うんうん、国内向けにもあくまで鎖国はしてますと、ただ困ってる人がいたら助けるの仕方ないよねっていうことでまあ説得したいわけじゃないですか、
うんうん、
でアメリカの思惑は当然これで 100% とは思ってないわけで、うん、当然次商売しようよって話になってくるから、うん、当然じゃあまあその突破口としてまあとりあえずこれでまあよしと、うん、で正しい今言った最恵国待遇、万が一他の国が出し抜かれた場合には必ずそこに追いつけるようにしとくっていうのがアメリカの
したたかな分でしょうね。あ、でもそうか、幕府はこれを最後に他の国とは条約結ぶつもりはこの時はなかったんだよね、
まあ、当然他の国も言ってくるけど、うん、まあ、それの時も要するにアメリカがこう言ってんだからこれで我慢してねっていうので一応説得材料ができるわけじゃないですか、うんうん、これで終わりにしたいけど、まあ、そりゃ欧米はそうはいかんよねって話で、
うん、だそうそうそう、そんな最恵国待遇なんてさ、うん、認めちゃったらさ、ロシアとかさ他の国も来た場合って考えたら 議論にならなかったのかな。
まあ、なるでしょうけどね、うん、でもそれアメリカもそれがなかったらじゃあ何しに来てんって話じゃないですか。ガキの使いじゃないんだからって話で、仲良くしましょうねって話で、
ね、ね、
でハリスを置くっていうのと最恵国待遇だけは絶対アメリカは譲れない線じゃない。さすがにここで貿易までやれっていうのはまあちょっと厳しいかなっていうんで、まあ、じゃあそれは今後の継続課題でその代わり外交官を貸してねっていう話。
これってどれぐらいの話し合い期間でここまでの条約になったの？なんかハイペリー来ましたでさ、帰ってってまた来て、またこれペリーの時に結ぶんだっけこれ？
そうです、2回目の時ですね、うん、1回目来航してで1年待ってくれって言って、1年、まあ、実際足らずぐらいで来た時に、うんうん、そこから交渉が始まって一応数ヶ月でってこと、うん、当然まあ日本側もある程度読みがそ, ね、その土台は多分できてただろうし、う
ん、そうかこれペリーか、
うん
うん、でペリーと条約結んだってこと、
まあ、現場で調印したのはそうでしょうね、現場はね、
うん、その割にペリーってアメリカ人じゃ、アメリカじゃ有名じゃないんだよ、
有名じゃないよ、
うん、前も言ったけどね、アメリカの人に、うん、あペリー知ってますって、お誰ですかそれって
誰ですかそれって言われたんですか、うん、
ペリーははーみたいな、ね、日本じゃ有名なアメリカ人よって言ったら、あそうみたいな、
まあそうですよね、日本人が、ね、日本人ならまあ多分みんな知ってますわな、うんうん、
なのにアメリカじゃ知られてない、うん、ペリー
そういうもんでしょうな、うん、
まあそういうもんですよね、うん、
アメリカはだからね、そもそもまあやっぱり本命は中国なわけで、まあ、その手前の日本をこう寄り道としてほしいわけですから、
はい、まあね、太平洋横断してこようとするとね、日本にも寄りたいよね、
まあ必要でしょうし ね、 ね、当時はアメリカはその、ね、太平洋でクジラなんか取ってますから、やっぱり目の前に港があるっていうのはすごい便利なんで、アメリカにとってはやっぱり死活問題ですからね。
はい、今日はね、日米和親条約をねちょっと見てみました。ちょっとお勉強っぽかったですね、はい、
そうですね、
はい、じゃあお便り紹介いたします。
手紙、
はい、越前の曹操さんからいただきました。
越前の曹操さん、
はい、
はい、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。過去回の雑談で北陸新幹線の話がありましたので現状を報告しますねと、これ23年の4月にいただいております。
はい、
はい、福井県や福井駅や高架はすっかり完成しています、
うん、
レールの施設も終わり、そろそろテスト走行が始まるのではないかと期待しています、
うん、
写真つけていただいたんですけども、これはね、福井駅近くから敦賀方面に伸びる、新幹線の高架です、うん、ほんと高速道路みたいね、
新幹線ですからね、
まあまあ、うん、まあ一緒だわね、
うん、
うん、はい、で現在福井駅から東京へは米原乗り換えの東海道新幹線でも、金沢乗り換えの北陸新幹線でも、3時間30分程度です、
うん、
これが北陸新幹線が敦賀まで開業すれば乗り換えなしで3時間で北陸新幹線で東京まで行けるようです、
うんうん、
で駅前の再開発も進展しています、
はい、
相変わらず恐竜推しの福井ですが以前とかなり変わってきています、
うん、
はい、ただ大阪や名古屋に直通で行けたのが敦賀で乗り換えが必要になるのはちょっと困りますねといただきました、
はい、
もう来年の春、
来年
敦賀まで開業
です、ね、
うん、金沢敦賀が開業しちゃう
です、ね、うん、
そうすると福井県も東京まで乗り換えなしで一本で
新幹線で
行けるようになりますけども、
うん、
名古屋西側が大阪
全部敦賀で乗り換えになっちゃうんですね。
あれめんどくさいよね。
うん、
うん、
まあ、こっちから北陸とかはまあね難しいよね。西の方からは
サンダーバードも白鷺も敦賀止まり、
まあ、敦賀止まりっていうかそもそも優等列車なくすんちゃうかって話ですけどね。
そうだよね、 JR 西日本高々
100キロとかですからね、
快速でも行っちゃうもんね、うん、
大阪敦賀なんてね 特急を走らすほどの距離じゃないしね、
うん、じゃあサンダーバード、ライチョウなくなっちゃうの
かもね、
うん、白鷺も、
うん、JR 東海なんかいかにもなくしそうじゃないですか。
あ、うん、まあそうだよね、他社、うん、ね、JR 西日本入ってくるしね、うん、そしたらこう中京圏と関西圏と北陸のつながりが、
まあそうですね、
もしかして、うん、あれだね、特に北陸新幹線最終的には大阪まで行くんだから、
そうやね、
数十年我慢したら、
まあ、その間がね、どれぐらいその人の物の流れが変わるかって話ですけど、
ね、
大阪はかなりハードル高そうですけどね、
新幹線、北陸新幹線通すと、うん、京都もなんか揉めてるんじゃないですか、
全然ね、工事どころじゃないですからね、うんうん、
地下通すにしても何出てくるか分かんないもんね、
まあまあ多分何も出ないような深いとこは通るんでしょうけど、うん、まあ、その技術とかも含めてね、まだ全然ほぼ未知数ですね。
ねえ、まあまあ、
まともにルートも決まってないでしょ。
あ、オバマルートが確定、
まあ、オバマとから、まあ、こう京都に入るっていうのは決まってるけど、どこ通るんかとか、その
まだそこ決まってないの、まあ、おおよそ
ある程度の幅でこの範囲内で通る、で京都駅はまあ今の京都駅の地下部分に作るとか、
まだ地下掘るの、
京都大阪間に何だっけ、松井山手かなんかに新しい駅ができるとかは分かってるけど、じゃあ大阪のターミナルどうするのかとかまだ決まってないし、
そうだよね、うん、新大阪に乗り入れるの、梅田に乗り入れるのか、
まあ、もしくは違うところにまあ新しいターミナル
作るのか、そんな違うとこ作ったら乗り継ぎ、
まあ、でも北陸から山陽方面ってそこまで直通する意味あるかみたいな話もあるし ね、
まあ、大阪が
ターミナルできれば、まあ、そういうことは梅北とかに新しくターミナル作るのかとか、まだ全然未知数、
さらに大阪、京都、あ、京都は来ないか、大阪リニア新幹線も来るんだもんね、
だから名古屋から先ね、
うん、いつ来るか分かんないけどね、
でまた大阪はなんかほら関空まで伸ばしてその新幹線で行けるようにしたいとかいろいろあるし、
成田新幹線みたいなこと言ってますね、なるほどね、
まあ多分死ぬまでに乗れないんじゃない、
まあでもあれなんだね、そうするとこう白鳥とかサンダーバードで金沢はもう 今年度いっぱい、
白鳥はもうないですけどね、
あ、白鳥、サンダーバード、白鷺か、
白鷺は
とか在来線特急は
今だけですね、
あ、もうラストランなんですね、
どうなんでしょうね、福井県はな、まあ、なんか一応在来線の直通特急を残したいというふうに考えてる、まあ、
それはそうですよね、けど庶民の足的には欲しいですね、
JR は絶対したくないでしょ
う、そりゃそうですよね、こんな二度手間だもんね、
そうそうそう、う
ん、ねえ、こう、まあ、鉄道会社の思いと住民の、まあね、国民の思いは噛み合わないね、
まさか北陸本線がなくなっちゃうなんて、
あんなね特急街道みたいなとこだったのにね、
北陸本線はもう鶴ヶ舞原間だけですよ、全部あとは第三セクターですよ、
この時代の流れとはいい、ね、なんか寂しいね、
18切符で行けへん、でも、
あれで直通で行けないの、
行けないでしょ、
なんか特例で乗れるじゃん18
切符、あそこはなんかあのちょろっとだけでしょ、高岡と富山の間だけでしょ、
うん、ね、あれもちょっとなんとかしてほしいよね、ちょっと値上げてもいいから三席も乗れるようなのにすりゃいいのね、18切符もね、
まあ、まあ大体ねどこの会社も大体プラス500円で乗れますとかいろいろ当たるけどね、
救済措置とかね、
18切符持ってる人はプラスいくらでみたいなのもあるけど
ね、なんか新しい新幹線とかがデビューするのはちょっと嬉しいけど、なんかなくなるものも多くなるような気がしてちょっと切ないです ね、
どうなるんでしょうな、
はい、ありがとうございました、
うん、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。
はい、
番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com、Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。